ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョさすぎょうじんはんにゃらみたじしょけんごんかいく
災苦薬者利子式不意苦苦不意式即是苦苦即是式住僧行式薬部ぜしゃりしぜしょほくそしょふめつふくふじょふぞふげんぜこじゅむしきむじゅそぎょしきむげん式小古未速報海内市無意識海無無名薬無無名人市無老市薬無老市人苦樹滅道無知薬無得意無徳公も大沙汰へ般若羅弥陀国心無けげ塞羅無所苦行涅槃三世諸仏般若波羅蜜多徳阿耨多羅三藐三菩提故知やはらみたぜ大人衆大名衆ぜ無上衆都道衆の上位細苦真実不幸高説般若羅蜜多修即説修和つぎゃてぎゃて羅ぎゃて羅ぎゃて羅ぎゃて羅ぎゃて羅はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことをThank you.
はい、結構です。はい、今から1時間半ぐらいちょっと話しますので、ゆっくり座っててください。はい、ですね、一周飛んじゃったので、というのはこの間は王様のね、ここへ行ってきたので、まあ、大体この部屋の中のかなりの人が行ってますね。どうか、あ、まあ、これポッドキャスト聞いてる人も、聞いてらっしゃる方も、まあ、私がかなりあれしたので、かなりの数が行って いらしたかと思いますけどね。はい、でちょっと一周飛んで、また始めます。でそれとですね、まあ、もちろん法様の話、も関連しながら今日お話ししていきますけども、もう大体、日程がね詰まってきちゃって、実はもう日曜座前回としては今日が最後になっちゃうんですよね。で、再来週、来週が、土曜日が名古屋の座前会で、日曜日が京都の山下の一等園さんでの座前会ですね。で名古屋の方は土曜日の朝からやりますので、一日中夕方の5時6時ぐらいまでやりますね。ですから名古屋、の人は、日帰りの人はもう朝からおいでください、ね、で遠い人はもうちょっと朝難しいので、前の晩ですね、金曜日の夜、から、もう始め、泊まって、会場の総学寺さんの近くに丸溜っていうね、旅館があるんですけども、そこで部屋を確保してますので、まあ大体そういう人もすでに申し込んだと思いますけども、ね、そこに泊まりながら曽我牛さんの方へ通うって形ですね。はい、それが、土曜日曜ですね、来週ですね。でただヨガの方は土曜日、日曜日ともありますので、あと一方案の活動を参加した人はヨガに、来てくださいね。土曜日は午後から、午後2時から、日曜日は、10時からですね。これはもうヨガの先生東さんの方に申し込んでください。でその後がですね、もう、菊花接心、菊の花の接心 でこれはもう11月として初めての試みで、というの11月はあまり私は今までもうすでにインドにいたり、去年はいたんだけど、ちょっともう、ちょっともう姉妹仕事してたんで、11月は去年は全然活動しなかったんでね、11月に活動するのは今年が初めてだと思いますけどもね。それなんで、11月の終わりの勤労感謝の日の休日を使って、連休を使って、菊花接心というのをやります。でただね、これ一つだけ注意していただきたいのは、いつもね金曜日から火曜日にかけてやりますけども、これは木曜日から月曜日にかけてやります。ですから全日程参加の人は水曜日の、午後7時ぐらいにおいでください。水曜日ですよ。っていうのは木曜日の朝から始まるから。っていうのは、もう、11月の30日、に、成田から台北経由でインド行っちゃいますので、もうちょっとそれは、金曜日ですから、いつも通りに火曜日にやると、ちょっとあまりの日程がきつすぎるんでね。で、月曜日に終わりたいと思います。はい。でインド台湾に関してですけども、インドの方はね、私と、ヨガを担当される東先生、以外にあと3人ね、の人が、まあ、全部じゃないですけども、ディアパークとちょっとぐらいですけども参加されることになってますね。まあこれはね、ちょっとインドは非常に特殊な場所なので、かなりちょっといろいろ準備しなきゃいけないし、向こう側との打ち合わせもあるので、もうちょっと
インドの受付もしませんけども、台湾の方はですね、これから日程を詰めて、いや日程は、ね、一応1月の3日から7日っていうのをスティーブさんの方から言われているんですけども、それが3日がどんな3日の午後に集まるのか、ちょっとそこら辺詳細がまだ決まってないので、詳細が決まり次第ですね、案内メールなりホームページに載せます、ね、でそれで大いに、日本の方はいらしてください。ただ一つだけ注意点は、言葉がね、ちょっと日本語はもうちょっと日本語の通訳入れている暇があまりにもないので、英語か中国語になりますね。私が英語で話したのを中国語に翻訳します、通訳しますので、それをさらに日本語っていうのはちょっとあまりにもきついので、英語と中国語の2つに絞らせていただきますね。だからそれで分かる人だったら、どうぞ。いらしてください。まあもちろんね、休み時間に、私と日本語で話すことはもちろん可能ですけどもね。はい、ファーレンのね、ワーリエンですね。花のハスって書く非常に美しい街で、まあ非常にのんびりとした街ですけどもね。まあ東京からね、台北行くと台北のんびりしてるなと思うんだけど、台北からファーレン行くと、台北でも結構東京的なんだなと思うんですよ、ね、ファーレンっていうのはそのぐらい非常にゆったりとした町で、そこからさらに、山名が入っていった、本当にメソセンターだけが存在しているという、ね、そういう絶好の場所ですので、ファーレンっていうのはもともと台湾が日本だった時に非常に重要な、軍事的にも重要でビジネス的にも重要な場所だったみたいですね。ですので、まあ、日本との関係は非常に強い、ことを感じます。それはもう目の前が太平洋で、もうそのまま行ったらもう沖縄のすぐそばですから、ね、そういう、まあ歴史的にもいろんなつながりがある場所みたいなんです、バーリエンというのはね。でそこでスティーブ・チャンさんがトレンドマイクの元の CEO のですねがメソセンターを作られたの でもう今年の5月にすでにオープニングのリトリートをやったんですけれども、まあ、今年の来年の1月からは本格的に、やっていきたいと思ってますので、ね、少なく年に2回はですね、1月と多分5月になると思いますけど、またね、この間沖縄にたくさんいらしたですけども、沖縄も台湾も距離的にはそんなに違いはないです。飛行機乗ってる時間もそんなに違いないですね。まあ、ただ台湾はさすがに外国ですから、パスポートだとかちょっと面倒な点もありますけれども、ね、沖縄国内で、気楽に旅行できますけどもね。その点違いますけども、それほど大きな差がないし、値段的にもね、今本当に安い飛行機がバンバン と、台北、の空港へ、ね、桃園か、松山に、ね、2つありますけども、桃園が成田、松山が羽田とつながってますけども、ね、ぜひぜひ考えてみてください。全然そんなインドとは違って、台湾は非常に現実的な選択として、できると思います。はい、それが11月から12月、1月にかけての動きですからですね。はい、では来週は、東海、近畿地方の人たち、あるいはそれ以外の人たちも、ね、ぜひぜひ、名古屋と、京都の方へいらしてください。でその後は接種、最後の接種ですから。はい、でそれでね、今週ね、ダライ・ラマ法様の話から始まっていろんなことが本当にあって、アメリカの大統領まで決まっちゃって、ね、それが全部本当関連してる、してるなって、ね、私は本当に思うんですけども、 まあ、ロムニーさんじゃなくてオバマさんに決まったっていうことも全部つながっていて、で法様の話から、そして昨日ね、あのエンゲージドブディズムの人たちの集会があったりとかね、があって、そういうことを全部含めて、やっぱりね、ね、やっぱり慈悲の問題が非常に強く、ね、出てきて、で慈悲なんだけども、慈悲の前提になる私とあの社会との関係、私と他人との関係っていうところをちょっとね、もう一回押さえた方がいいかな、っていうのは、それが全て、法様の話と、この社会エンゲージドブディズムの話と、それから、オバマさんの話と、全部つながるのでですね、で今日の題はね、私の師匠の内間小所老師ですね、禅の方の有名な言葉をちょっと借用します、ね、パクっちゃいますね、で出会うところ我が命で、出会うところ我が生命、生命って書いてください、生命、生命ですね、命の生命、出会うところ我が生命、ここまでは内山氏の言葉なんですよ、我が出会うところ我が生命、我が命とか、まあ出会うところ何て言って、我が生命って言ってたかな、おっしゃってたかな、はい、でまあそれだけ同じになっちゃうから、ね、出会うところ我が生命だからってしてくださいね、だからってね何我が出会うところ我が生命だから、ね、これでちょっとだからというところだけ別に余計入れますけど、ね、ここが本当の慈悲を考える上で、あるいは、社会に関わり合う仏教エンゲージドブディズムを考える上で、あるいは、法様の話をね、考える上で、本当ここが鍵になってきます。で、まあ、もちろんそれは慈悲なんだけども、あのただ慈悲、っていうものは大事だよっていう前提条件、がそこではっきりしないと、なぜ慈悲が大事なのよとか、なぜ、社会に関わらなきゃいけないのよとかね、あのっていうようなことははっきりしないと思うんですよ、ね、だからそこら辺をね、今日はなんとかはっきりさせていきたいなと思います。はい。ですね。で、それが、なんていうかな、今の、さっきも言いましたように、今週本当にいろんなことがあって、すべて、もう国際政治の問題から、ね、全部そこら辺が、つながっているのではないのかなって思います、ね、でまあそれがね、なんていうかな、出会うところ我が生命だから、で出会うところ我が生命っていうのは、我が命っていうのは、これもはっきり言って他人に出会ってるんじゃないんだよ、あなたが他人だと思っている人は実はあなた自身の命なんだよっていうことをまあ言いたいわけですよ、内村老師みたいな人はね。だけどそこが普通はぷっつりと切れていて、私がいて他人があって、で私が他人と出会います、私が他人と関係しますっていう話ではないですか、普通は。だけど本当はそうじゃないんだよってことを言いたいわけね。でね、ちょっと今日ちょっと材料がありすぎちゃって、この材料ちょっとどう料理するかがあれなんだけども、材料というか今週私自身が結構いろいろぐるぐる回ったんで、そんでぐるぐる回れば全部いろんな法話の材料が入ってくるんですけども、ちょっと今週はちょっとそれがありすぎるんです、まあ、ちょっと整理しながらいきますとね、どうしようか、まあ、時間軸に遡っていきましょうかね。はい、今日のね午前中に、非常に面白い話を聞いて、あそうかなと思ったんですけども、 まあ、ちょっとねいろんなことを歴史的な説明をしながらいきますとね、ここはご存知のように稲村ヶ崎、でもう海のそばなんですけども、これはまあ もちろん歴史的に言っても非常に重要な場所で、ね、新田義貞が、鎌倉幕府滅亡させるためにね、打ち倒すために倒幕運動のために、ここから、鎌倉の町へ入っていったって、まあそういう場所ですけども、でもね、ちょっとその話に触れるとちょっと話が飛びすぎるんで、ちょっと一気に戦争の頃に話を持っていきますと、ここはね実は哲学者の西田喜太郎、さんが晩年を過ごされた場所なんですよ。で西田哲学の人ですね、まあ、ここにも西田選手ありますけども、まあ、西洋日本の近代を代表する哲学者ですけども、で実はね西田喜太郎さんは京都大学の哲学の先生してたされてたので、もちろん京大の近くに住んでらして、でいわゆるの今哲学の道ってね観光地になっちゃってますけども、金閣寺のあたりからずっと流れてきてですね、法然院さんの前を通って、ね、で私らが、京都で座禅会をする2箇所あって、一等園とこの私の友人のケリーさん、ケリー・リンリーさんの家なんですけども、それが哲学の道のすぐそばに立っていて、でだから私らもウォーキングメディテーションとして哲学の道沿いを、します、ね、そういう非常に縁があるんですよ哲学の道とは、ね、でそれが、まあ、なぜ哲学の道と呼ばれたかというと、西田喜太郎さんが、まあ、そこを散歩されていたからですね。でそしてでその京大を退官されてからこの稲村ヶ崎に移られて、その稲村ヶ崎の、一方案がこちら側とすれば向こう側にね、の駅から行って、老人ホームのところを曲がってずっと山の中に入ってたの突き当たりのところに寸心荘っていうのがあるんですよ。寸はね一寸の寸ですね、だ心、のがあって、で、まあ、今学習院大学が、管理してますけれども、まあ、今日ちょっとつてがあって、まあ、そこの、見学に行って、で、まあ、そこの先生とちょっとお話をして、学習院の教授の人とですね、まあそういうことがあって、でまあちょっと西田さんという人はもともと石川県のね宇野家町っていうところ能登半島の付け根のあたりの町の出身なんですけども、で今はそこに、記念の会館が建ってますけども、で実はねあと私は本籍が石川県の羽咋郡で、元は宝達町っていった、今はちょっと違ってますけどね、ごめんなさい、押水町っていうんですけどね、押水町で駅の名前が宝達ですけどね、でそこがもともと山下家の、代々の場所で、でこの、仏壇も今一方にありますけど、もともとは、その押水町の山下家にあった仏壇なんですよ、まあ、浄土真宗でね、向こうは、浄土真宗王国で、真宗王国ですから、まあ、みんな普通の家でもこのぐらい大きな仏壇を持っているですけどね、はい、まあそれなんでちょっと郷里も、郷里って私住んだことない、まあ夏休みに行くぐらいで、ちょっと縁が、まあ、住んだことはないんですけど、まあ、本籍は一応石川県に置いてあるんですけども、でそれの非常に近い場所に西田さんも生まれているっていうね、まあそういう縁もあるんですけども、まあ、それは置いといて、まあその今日お話、そこの管理されている学習院の教授ご夫妻、とお話をしてて非常に面白い、まあもちろんね私らが今やってるようなことをお話しして、でまた後から出てきますけれども、まあここでずっと問題にしてきた呼吸をどこから見るのかっていうね、 その見る場所についての話もあったんですけども、その正反対のあり方ですね、つまり、だから出会うところ、我が命の正反対のあり方っていうのはどういうことかっていうと、一人一人が非常に孤立しちゃっている、孤立しているですね。で、一人一人が孤立していて、孤立した一人一人が別の孤立した他人というものに出会う、そういう関係ですね。だから、非常に自分が閉じているから、他人に対して全然オープンではないから、だから他人っていうのはいつもやっぱり怖い存在になってしまう、あるいは薄気味悪い存在になってしまう、あるいは理解できない存在になってしまうですね。で、そうした果てに、一人一人が自分の殻の中に閉じこもってしまって、で、殻の中に閉じこもった者同士が、相手に対する一切の信頼もなく、一切の共感もなく、一切の理解もなく、相互理解もなく、ね、で、で、そこで、なんていうかな、ちょっと関心、まあ相手に対するちょっと関心をちょっとだけ持つとか、あるいは関心を持ちなさいとかね、ぐらい。まあ、だから要するに、こういう世界観はどういうことかというと、本当に一人一人が、孤立していて、閉じていて、で、その外に、他人のところに、閉じた、また他人というものがいて、で、その私とその他人との間には何の一切の、温かいつながりもなくて、だからやっぱり他人が怖くて、薄気味悪くて、それでも、だからそういう他人に対してはせいぜい持てるのが関心だとかね、ぐらいである、そういう世界観ですね。で、もしね、こういう世界観のままに、社会とつながるとか、社会的なことをしなきゃいけないとか、孤立してはいけないとか、なんとかっていうと、非常に、無理がある。ですね。だから、この問題ずっと今から触れていきますけども、というのは、昨日、社会と関わりある仏教っていう、まあ、それの大きな国際的組織のが主催したシンポジウムがあって出てきたんですけども、その前の、その先週の法王様の話もまさにそうだったんです。まあ、だったんですけども、要するに、その、すでにお互いがバラバラにばらけちゃっている社会にあって、なおかつそれでも社会的活動をしなきゃいけないよっていう方向が社会と関わりある仏教ではないんですよ。ね。で、だから社会と関わり合う仏教ということで、なんていうかな、お寺さんはなんか、まあ、その組織法人ばっかりしてなくて、なんか、なんとなく社会活動しなきゃいけないよなんていうレベルの話ではなくて、全然違うんですよ。まあ、それはね、後で、国際的な指導者、タイのしばらくさんっていう人ですけども、その人が、書いた文章をちょっと後で読みますけども、それを見ればね、非常に明らかなのね。だけども、そこがないと、社会と関わりなきゃいけないよって言っても、なんか非常に寒々としたものになってしまうですね。で、それで、そういう非常に孤立した、A さんと B さんと C さんと D さんがあって、 A さんはでもそれでも B さんや C さんや D さんと、関係を持たなきゃいけないっていうような、非常に寂しいものですね。で、それで、なんていうかな、 だけど、まあ、A さん頑張ってやって、ね、一生懸命お金儲けて、それで、健康保険も自分で払って、ね、医療保険も払って。で、それに対して、怠け者の B さんとか C さんとか D さんとか、怠け者で無能力で、ね、全然働かなくて、税金も納めなくて。で、でそういう人たちに対して A さんがお金儲けてる A さんがたくさん保険料払って B さんや C さんや D さんにも保険を受けるようにならなきゃいけない、ふざけんなよってねっていう話だったんですよ。わかりますかね。だからそんな B さんや C さんや D さんが保険がないのはだってあいつらが怠けてたからじゃないかとかね、なんで 俺が彼らの保険料まで払わなきゃいけないんだ、ちょっと私は私だけの保険料払うし、それは喜んで払うし、だけど B さん C さん D さんのことは知らない、で彼らが保険を欲しかったら一生懸命働けよっていう、そういう話だったんですよ、ね、でそれに対してそうではなくて、社会全体が健康保険を持てるような、まあ、それは健康保険のシステムの問題ではなくて、社会全体が健康保険を持てる、そういう全員が持てるのがそれが理想的な社会だよねっていう、いうビジョンですね。でそのビジョンとビジョンとのぶつかり合いだったんだけども、まあようやくのところその社会全体が、健康保険を持てた方がいいよねっていうビジョンが勝ったっていう話ですね。でまあそれはその背景としては、これはもう大体もう大体分析が終わっちゃってますけども、選挙結果のね、あ今アメリカ大統領選のこと言ってるんですよね。まあテレビで、共和党大会と民主党大会見た人ならお分かりのように、もう会場の雰囲気が全く違いますね。で共和党の方は本当にお金持ちの白人さんばっかりで、民主党はなんかもううぞうむぞうがうようよしてるっていうような感じで、でそれで、統計的に言うとね、もう本当にもう明らかにアメリカの人口における白人の割合がどんどんどんどん低くなっていって、そうではない人たちがどんどんどんどん増えている。だからかつてはマイノリティと言われた人で、まあ、確かに一つ一つはマイノリティなんだけども、アジア系と、ね、アフリカ系とヒスパニック系と、ね、だけどもそれを足していくともうすでにマジョリティになっているっていう話ですね。だから私らがアメリカ人っていうふうに思っていたイメージとはもうすでに現実のアメリカは違っている、っていうことですね。ですから、まあマイノリティ連合の方が勝っちゃったっていうことだと思うんですけども、でもまあそれはマイノリティ連合の話ではなくて、やっぱり、社会全体が全ての人が健康保険がある社会で、そしてそれをなんとか、みんなのそれぞれの、分に応じて負担していこう。だからみんながみんなをお互いを支え合っていこうっていう社会がやっぱり理想的じゃないのっていう方が、まあ一応勝ったっていうことですね。まあ、まあそれはちょっと政治的なことは置いといて、で、そういう、なんていうかな、今の、一番の、それこそ、火曜、水曜にかけて、一番の最新の結果が出て、あれぐらいもう正確なね、だって何億人という人の、が実際に投票した結果なわけで、でアメリカっていう一番個人個人が自立して、私と他人という関係が非常に、きついような場所において、それでもそうではない方向をアメリカ社会として選び取ったっていう現実があるわけですね。これは誰が何というと、まあ、あの数字ぐらい雄弁に語っているものはなくて、どんな 政治評論家がいようがもう関係なくて、ね、で結局アメリカ人全体としてはやっぱり社会全体が社会が、全員が健康保険を持てるような社会の方が理想的だよね。その方がやっぱり結局のところは効率が悪そうに見えて結局、結局最後には反映するよねっていうような、価値観を選び取ったわけですね。でその時にね、でその前提条件になるのが、私と他人との関係が、そういうギスギスしたものはもうちょっと嫌だよねっていうことを、まあ、アメリカとしては選び取って、でだけども、そのもう一つ突っ込んだところで言うと、要するに私がいて他人があってその間には何のつながりもなくて、でも非常にだから他人とつながりがないから他人というのはやっぱり怖い薄気味悪い存在で、そういう緊張関係の中でなんとか、社会と関わり合っていかなきゃいけないとか社会的活動していかなきゃいけないっていうようなレベルじゃもうどうしようもないよねっていう話なんですよ。でそしてそれが一番進んでいるかのように見えるアメリカ社会でも、そうではない方向に社会の全体が健康保険を持てるような、で健康保険というのはまだ一つの例ですけども、ような方向に今明確な舵を切ったっていうことですね。まあこれだけいろんなことがあった上でアメリカ人全体がそういう結論を出したっていうね、これは非常に私は意味が大きいと思います、ね、でそれ で,、でそうなんだけども、仏教っていうのはちょっとそんなレベルで今やっているわけではなくて、そういう私と他人っていうのはそんなにギスギスした関係なの、私と他人っていうのはそんなに、ぷっつりと関係が切られちゃっているの、だから私は他人のことを理解できなくて共感もできなくて、で他人も私のことを理解できなくて、またお互いに理解できない同士がまあなんとか、交渉して仲良くやっていこうよねっていうのが社会ってもんなのっていう話じゃないですか。だけど仏教的に言うとまあそうではない。で、例えば私の禅の師匠である内山老師っていう人は、出会うところ我が生命っていうことを言われたんですよ。ってことは要するに出会う、誰と出会うんですか、他人である A さんや B さんや C さんと出会う、ね、だけども A さんや B さんや C さんは他人のようでいて他人ではなくて実は自分の命なんだ。でこれは多くの人は勘違いしてるんだから勘違いしてるんですけども、自分の命のようなもんだっていうメタファーではないんですよ。自分の命のように大事にしなきゃいけないよっていう話でもないんですよ。これはもうストレートに自分の命なんだっていう話なんですよ。わかりますかね。だって他人は違うじゃないですかっていう、どうせまた言うんだろうけども、ね、だからもちろん私と他人は違うから、ね、だから竹下さんはあくまでも他人だから、だけども竹下さんは他人じゃなくて私の命のよと同じぐらい大事なものだから私と竹下さんを大事にするよっていうだったらまだ社会常識的にわかるじゃないですか。だけども例えば内山小正老師が言われるようなもうすでにそういうレベルではないんですよ、ね、そうではなくて実はもう私の命そのものなんだってことは、どういうことかというともう命のレベルでもつながっちゃっているんだっていう話なのね。でつながってるっていうとね、また A と B があって A と B がつながってるよねって話にどうせ、思うんだけども、実はそんなレベルでもないんですよ。そうでもなくて実は A も B も A があります B がありますで A と B はつながってますなんて話でもなくて、実は A も B じゃ っていうのは本当はもうなくて、ただそこには一つのものがあるだけだっていう、そういう話なんですよ。いいですかね。そこまでいかないと、社会に関わり合う仏教っていうのが意味を持たないのね。つまり社会に関わり合う仏教っていうのは、なんかお寺さんが社会活動しなきゃいけませんっていう話でもなくて、ではなくて、そうではなくて、A と B、A さんと B さんっていうのは、実は表面上 A さんと B さんっていうふうに見えるけれども、実は同じなんだよねっていうようなレベルの認識のとこまでいかないと意味がないっていう話なんですよ。わかりますかね。はい。ですから、これものすごくラディカルな考え方なんだけれども、ラディカルな考え、ラディカルな考え方なんだけれども、でもね、でも、もうこの方向にしかもう、まあ未来はないだろうなっては私は思うけども、つまり A さんと B さんと C さんと D さんみんなバラバラになっちゃって、まあみんながそれぞれ自己責任でやったよねっていう話で、まあそれだったら、ね、A さんがうまいことビジネス成功して、で自分だけの健康保険料を払うんだったら、大したことないけども、ね、で B さんや C さん D さんのことを無視できるんだったらば、 A さんは自分のお金をエンジョイできますけどね。だけども B さんや C さん D さんがあんまりビジネスうまくいってなくて、あまりお金がないんでね、それで B さんや C さん D さんの健康保険料も A さんが多少は援助するっていう、だと A さんとしては面白くないかもしれないけども、でもね、アメリカ社会はそれを選んだんですよ、そっちの方を。なぜかって言えば、やっぱりそのどっかでやばいよねっていう感覚が働いたんだと思います。つまり、それがそのままバラバラになって全部が自己責任っていうことになったら、非常に辛い社会になる。で今仮に自分が若くてバリバリビジネスできてお金儲かっていて、でそうだったら B さんや C さんや D さんのことを無視したくなるのはわかるんだけども、でもそれをやってしまったらなんかやばいよねっていうのを感じたんだと思います。それなぜかといえば、簡単な話で例えば A さんが今若くてビジネスでうまくいっていたとしても、じゃあ永遠にそれが続くかって続かないですよね。必ず A さんも必ず 100% の割合で年取っていって、病気になっていって、そして死んでいってしまう。で死んでいく前は誰かの世話なんだけど、ね、必ず要するに、身体障害者になっていくわけですね。我々全員がなっていくんだから、だから身体障害者に冷たい社会っていうのは、実は全ての人が苦しむ社会でもある。当たり前ですよね。だって自分は今身体障害何持ってません、で一部の身体障害者の人のために、自分が税金の負担をするのは嫌ですなんて言ったって、それはなんか一時的に合理的なようでいて、実は全然違う。なぜかといえば、我々全員が身体障害になっていくから、遅かれ早かれですね、っていうようなことを、まあ、例えば水曜日の火曜日から水曜日にかけてのアメリカの選挙が選び取った、ね、っていうことは、やっぱりもう今何か今感じ取っているのではないのかなと思います。はい。でね、一応そこを踏まえた上で、要するに、社会と関わり合うとか慈悲、社会活動とか慈悲とか言っても、それは我々が点々バラバラに分かれていて、でその間にあるのはいつも緊張関係と疑いと、不信感と、ねね、非常にギスギスした関係を他人との間に持っているような社会ではどうしようもないよねっていう話で、 そうではなくて、それと全く正反対、ね、その正反対が内山老師が言う、我が出会うところ、我が命、我が生命、私が出会うすべての他人が、自分の命なんだってこと。ってことは、繰り返すけど、自分の命のように大事なもんだってことではないってことですね。これ要するにメタファーではないってことです。そうではなくて、私の命なんだってことなんですよ。そんなこと言ったって、だって私とね、井口さんはだって他人じゃないですかとかね、そういう話に当然なるから、だから私は井口さんのことを自分の命のように大事にしなきゃいけないよねっていうんだったら、まあ立派な心がけだけれども、もし私が井口さんは私の命なんだって言ったら、それはちょっと事実として違うんじゃないのっていうね、当然もちろん思うわけですよ、ね、だから命のように大事だよっていうんだったら、まあギリギリのところで、みんなの常識の範囲では理解できて、ああだからやっぱり他人のことを、自分の命のように大事にしなきゃいけないよね、ぐらいだったら、まあなんとか道徳の話としても理想論の話としても受け入れられるわけでしょ。だけども本物の仏教者っていうのはもう それをさらに超えちゃってるのね。で本物の仏教者、内山小四郎氏なんかもそうだけども、が言っていらっしゃるのは、自分の命のように大事だではなくて、自分の命だっていう、そこっていうことなんですよ。じゃあなぜそんな他人を自分の命だって言い切れちゃうのっていう疑問でしょ、ね、そこを分かんない限り、皆さんは非常に辛い人生を生きなきゃいけなくなる、非常に孤立した人生を生きなきゃいけなくなる。で、他人っていうのはやっぱりどっかで薄気味悪い存在になってしまう、どっかで本当に信頼できない存在になってしまう、どっかで心を開けない存在になってしまう。だからあとそこにあるのはもう社交術じゃないですか。社交術で世の中どううまく渡っていくかってね、うん、で他人との関係に、まあ表面的な信頼関係みたいなものを作って、相手を信頼させて、まあなんとかビジネスをうまくやっていくとかね、ぐらいじゃないですか。でだからそんなレベルのなんか社交術とか人間関係のをうまく維持する方法とかね、まあ、そこら辺のたくさんセルフヘルプの本として出てますけども、そのレベルの話になってしまって、まあ、それでまあうまくやっていく人もいるだろうけれども、仏教者っていうのはそんなことを狙っているわけではないんですよ、ね、でそして社会に関わりある仏教っていうことで、本物のそのエンゲージドブディストの人たちがやろうとしているのはそういうことではないのね。でまあそうなんだけども、そのいいですか、本当の仏教を分かっている人だったらば、自分と他人との関係がそんなもんではないから、だからそれをもとにして社会と関わり合うようないろんな活動も当然できていくでしょう。だけども、そこら辺が分かってないと、社会と関わり合う仏教って言ってもただ単にお寺さんがなんかいろんなボランティア活動してますなんていうレベルの話になっちゃって、そんだったら別に NPO でもね、どこでもやってるわけだから、別にただそれお寺さんだったっていうだけの話で、まあ何のそれほどインパクトはないわけですよね。まあまあもちろんね、組織保持しかしてないお寺さんと比べれば、多少社会活動してるのは立派だよねってぐらい言えるかもしれないけども、でも仏教的に言えばそう大したことはないわけですよ。だけどもエンゲージドブディズムっていった場合に、エンゲージドブディズムっていうのは社会と関わり合う仏教ってことですよ、ね、彼らのそれを始めた人たちの志っていうのはそんなレベルではなかった。でそして昨日のシンポジウムには、そのエンゲージドブディズムのコアの人たちが結構何人かいらし、実際に来日されて、で昨日のシンポジウムでも発言されたんだけれども、その発言を聞いていて、 やっぱり本物のエンゲージドブディストとそうじゃない人との差がここまで激しく出るかっていうぐらいはっきり出ました。本当にこれはまあこれ昨日、出席された人は大体同じような感想を持っていたかと思います。で、私らの仲間、昨日土曜のね、座禅会に3人いらして、で3人がそのまま一緒に、横浜の講堂さんと行われたシンポジウムに行ったんですけども、でそのうちの1人がブログにも記事として書かれていたんですけども、彼女も同じようなことを書いてましたね。はい、じゃあここまで整理しましたよ、ね、いいですね。だから、まあ、今までね自分の内側のネガティブな感情をどうするかとか、ね、ネガティブなシンキングをどうするかとか、ね、そういうことをずっと話してきた、まあ、もちろん慈悲のメスもしましたけども、でもじゃあその後でじゃあどうやって他人と関わっていくのよっていうね話、まあ、もちろん慈悲に基づい慈悲の瞑想の中でそれ散々やってきたんだけども、もうちょっとねそこを、他人とどう関わり合うのか、あるいは他人とは一体何なのかっていうようなことが今日のテーマです。ですか。でそれでもういきなり最初から結論出ちゃってるんだけど、出会うところ我が命って、他人っていうのは自分の命なんだってこと。だから他人っていうのは自分の命だったら、もうそれ他人じゃないじゃないですか。で他人っていうのは、これが私の命です。で、大石さんは他人です。っていう前提のものだったんですよ。ね、だけど、大石さんっていうのが私の命だとなったら、もう大石さんは他人じゃなくなっちゃって。で、大石さんと私が人間関係を持つっていうのは、私っていう人間が、大石さんっていう他人との人間関係を持つっていう話ではもうなくなってきちゃう。どこまで仏教というのはもう行っちゃってるのね。いいですか。で、そうするともう後にあるのはなんか単なる社交術の話ではなくて、いいですね。だから出会うところ我が命なんだっていうのがもう究極的な、仏教から見た他人をどう見るかの話です。ね。それが全く自己責任がどうのこうのって言っている人たちの世界観とはもう正反対のものだってのが分かりますね。ですね。で、それに基づいて、社会活動をしていこうよっていうのがエンゲージブディズムを作った人の話で、でそれを今から文章を読みますけども、だけども昨日のようなシンポジウムを聞いていても、全員がそういうふうに考えているわけではなくて、まだその出会うところ我が生命っていう、出会うところ我が命っていう仏教観がまだ本当には骨身に染みていない。で骨身に染みていないまま、お寺さんも社会活動しなきゃいけないよねっていうレベルでやったら何が何だか分かんなくなるんだろうなっていうことなんだと思います、ね、その差が本当に残酷なぐらいはっきり昨日のシンポジウムで出ちゃったんですよ。で本当にね、筋金、ああこの人は本当に筋金入りだな、本当に覚悟してるな、この人は本当に自分の命が危険にさらされても絶対に1ミリも妥協しないだろうな、でもそれが頑固ではなくて柔軟に妥協しないから、ある意味あらゆる妥協をするだろうなっていう、ね、一番大切なものを守るために、ね、そういう人たちですね。でそれ でそういう本当の究極なんていうか本当の、仏教の理解、仏教の理解、私と他人とはどういう関係になっているのかを本当に、仏教的に理解している人が、じゃあそれに基づいて社会活動をしていこうよっていうことをしてるんですけども、じゃあその人たちが、その本物の人たちですよ、でね、単にお寺さんが社会活動しなきゃいけないなんていうレベルでやってる人たちじゃなくて、本物の、エンゲージドブディストの人たちが何を本当に考えてるのかね、それをちょっと今日読んでみたいと思います。これね、昨日もらったパンフレットで、 インターナショナルネットワークオブエンゲージドブディストですね、まあ、あらゆる活動をしていらっしゃるんですよ、まあ、タイを中心にですね。これはまあ私が時々紹介したりしてるから、まあ、少しはなおなじみかと思いますけども、まあ、私この理事の人たち私結構たくさん知っているので、まあ、ディアパークのプラシャントさんとかね、台湾のドクター・ヨウさんだとかね、そういう人たちと、まあ、非常に親しいんで、私はこれのメンバーではないんだけども、まあ、近くにいるんですけども、ね、はい、じゃあちょっと読んでいきますよ。これはね、その中心のメンバーがスラク・シワラクス、シワラクサ、シワラクさんですね。おととしか去年か、去年の夏ぐらいに日本にいらして、講演されて、で講演に私も行きましたけども、でこういうことなんですね、これ読んでいきますよ。そういう社会と関わり合う、精神運動、あるいは社会と関わり合う、仏教っていうのは、こういうことを教えています。社会を変革するためにはまずは自分が変革しなきゃいけない、自分が変わらなきゃいけない、ね、それを教えてます。だからいきなり社会を変えるぞっていうことではなくて、まず社会が今本当にいろんな不安とかに満ちている、不安や暴力に満ちているんだったらば、不安や暴力がない社会を作るためにはまず自分自身が変わらなきゃいけないですね。で我々は、我々のハートの中に、慈悲ですね、慈と悲ですね、ラビングカインネスと、ごめんなさい、メッタとカルナですね、両方ですね。でカルナっていうのは他人の苦しみをなんとか救うっていう方ですね。メッタというのは他人に幸せになってほしいという思いですね。でそういうメッタとカルナと知恵を、自分の中で、命を与え、養っていく、自分のハートの中でね、その、社会を変えたいと思ったならばまずは自分を変えなきゃいけない、自分を変えるにはどうしたらいいのって言ったらば、そういうメッタとカルナと知恵っていうものを自分のハートの中で、養っていく。で、それなぜそうするかっていうと、まず自分がそれを養うことで、他の人もその慈悲を養うことができるから。これわかりますね。だから慈悲を養う、慈悲っていうものは大事だなんてね、その説教してる暇があったらば、まず自分自身が慈悲を持たなきゃいけない。で、自分が慈悲を持ったときに、他人が慈悲を持つのを助ける。これは分かりますね。当たり前ですね。だから、誰かが慈悲を持って、いつもニコニコニコニコしていたらば、そのニコニコしている人に会うのが大好きで、じゃあこの人なんでこんないつもニコニコしているの、ああそうか、慈悲を今あれしてるのか、そしたら私もこの人みたいにいつもニコニコしている人間になりたい、だから慈悲を養わなきゃいけないというふうに当然なりますね。で、今がだから慈悲と知恵でしたね。でそれから、マインドフルネスですね、気づきを、実践していかなきゃ、実践していく。でそうすることによって、今現在っていう時間に目覚めて、そして、 自分の周りにある、苦しみに気づく。自分の周りにある苦しみに気づく。ね。だからこれもね、これどういうことかっていうと、まあなんかいつもボケーっとしてて、いろんな考え事してて、で、自分の周りに苦しみが、あることに気づかないから、ちゃんとマインドフルになれば気づくっていう話なんだけども、まあそれだけじゃないですよね。それだけじゃないってことはどういうことかっていうと、本当はもう気づいてるはずなんですよ、みんな。我々は。だって家族うまくいってないじゃないですか。パートナーとうまくいってないじゃないですか。職場が雰囲気悪いじゃないですか、ね、学校のクラスでいじめ横行してるじゃないですか。そんなもん分かってるじゃないですか、皆さん、ね、だけどきちんと見ないですよね、我々は。なぜ 見たらなんかもう憂鬱になるし、見たら惨めになるし、解決できないし、ね、だからそのここではね、表面的にはマインドフルネスを実践することによって、自分の周りにある苦しみに気づくようになるよってことはまあ言ってるんですけども、本当はそう単純じゃないですよね。なぜかって、もうとっくに気づいてるから我々は。で、気づいていながら見て見ぬふりをしてきたじゃないですか。ね、パートナーとの間の緊張関係とか、家族でいろんなごたごたがあること、職場のでいろんな、職場にいる人間同士がお互いを信頼し合ってないってこと、で、学校のクラスでね、いじめが実際に今行われつつあるってこと、本当はみんな分かっている、だけどもそれにきちんと直面しなかったってことは、どういうことかっていうと、要するにね、マインドフルネスっていうものに気づくことで、現在っていう時間に戻って、にちゃんととどまって、そしたら周りに苦しみがあるのが見えるよって話ではないんですよ。そうではなくて、もちろんマインドフルネスをマインドフルネス、気づきっていうものを実践して、で、現在の時間に戻った時に、当然いろんな苦しみが周りにあるのは見えるんだけども、同時にその苦しみを解決できる自信を持てるって話なんですよ。わかりますかね。なぜ持てるの、なぜ持てるかっていうと、プレゼントモーメントにいるからなんですよ。現在にいるから。なぜ現在にいるとモテるの？これは慈悲の瞑想やった人ならわかりますよね。これ慈悲の瞑想やってないとわかんないんだけども、慈悲の瞑想で何やりましたっけ？好きな人、赤の他人、そして嫌いな人もやったじゃないですか、ね、嫌いな人、まあ何ていうかな、本当に男女関係って面白いと思うんですけども、私ね、今までいろんな男性に会ってきて、自分の奥さんを嫌いな人に選んだ人って一人もいないんですよ。逆はいるんですよね。残念ながら逆はいますね。だから男の方がそれ鈍感なのかもしれないですけども、それはともかく、それは重要な問題じゃなくて、でも、その自分が非常に近いんだけども、実はもうすでに、憎しみとまでは言わないけども、なんかちょっと、っていう感じを抱いているような人たちから、あるいはもう強烈な、恨みとか何かを抱いている人たちとか、散々いて、ね。だけども、その人たちですら、慈悲の瞑想の中では抱きしめることできたですよね。その人たちですら非常に激しいネガティブな感情が一気になくなっていった、あるいはそのネガティブな感情が一気にもう到達できない場所に 立てたじゃないですか、慈悲の瞑想では、ね、だから、はい、マインドフルネスやると現在の時間に戻って、現在の時間に戻ると周りに苦しみがあるのが見えますよなんて話ではないんですよ。そうではなくて、マインドフルネスを、実践することによって現在の時間に戻る、で現在の時間に戻ったらもちろん周りに苦しみがあるのが見えるんだけども、その苦しみを解決する方向ももうすでに見えてるんですよ。なぜ？ここではまあそこまで言ってないんだけども、プレゼントモメントの中には慈悲があるからです。これはもうこの部屋の中にいる人全員わかりますね。で、このポッドキャストを聞いてる人も全員わかってるはずです。だから苦しみを解決できるっていう自信がそこから生まれてくるのね。なぜ？パートナーに対するあの複雑な思いももうそこにはないから。両親に対するちょっとなぜあの時愛してくれなかったのよっていうね、密かな恨みの思いももうそこにはないから。いいですか？だから、なんていうかな、もうね、これ読めばもう明らかなんだけれども、さあこれから社会と関わりあるぞ、なんてそのこと言ってるんじゃないんですよ、この人たちは。そうではなくて、もうすでに、マインドフルネスっていうものを、実践することによって現在っていう時間にとどまって、現在っていう時間にはもうすでに慈悲っていうものがあるってことを実感的に分かっているのね。で、慈悲っていうものがあるから、慈悲っていうものにあるから、慈悲っていうものにもうマインドフルネスを実践することによって慈悲っていうものに触れているから、で、この慈悲は本当の意味での癒す力を持っているから、そしたら、この癒す力を使えば、私とパートナーとの間のこのごちゃごちゃも解決できるよね。だから解決しようっていう勇気が湧いてくるんですよ。ね。だから社会と関わり合う仏教の社会ってなんかいきなり福島行くぞって話ではなくて、まあ福島行ったっていいんだけど、我々もまた6月には行きますけどね。そうじゃなくて、社会って何ですか？あなたのパートナーのことじゃないですか。いいですか？社会と関わり合う仏教っていうのは、パートナーと関わり合う仏教ってことですよ。まず最初の第一歩として。パートナーと全然うまくいってないじゃないですか。ね。だからその時に、全然うまくいってないパートナーと、に関わり合うために、マインドフルネスを実践して、マインドフルネスを実践すると、プレゼントモメントに留まることができて、で、プレゼントモメントには、慈悲があるから、で、慈悲っていうのはヒーリングパワーを持っているから、だから、慈悲の瞑想の中では、やったは本当に分かっているように、だからこのパートナーとの間の緊張関係も本当に、解決していくことができる。だからよし、じゃあここ、ね、数年間ずっと緊張関係が続いたけども、今こそパートナーとの関係を、直していこうと思えるのね。だから社会と関わり合うそうなって、パートナーと関わり合ってくださいよ。ね。家族と関わり合ってください。まずは。ね。で、その最初の第一歩が、マインドフルネスの、実践ですね。はい。で、そして、だからまあ、パートナーとか家族とか、職場の仲間とか、クラスの仲間とか、そういう一番、リアルでズキズキして、本当に問題のある関係をまず本当にきちんと解決していくこともせずに、いきなりなんか素晴らしい社会、地球を作るぞなんて言ったって全く無意味じゃないですか。まずはパートナーとの関係を修復する、家族との関係を修復する、職場の同僚との関係を修復する、隣の人との関係を修復するっていうことですね。で、それの、 鍵がマインドフルネスですね。はい、でそういうことをやっていった、やっていくと、我々は、ここではね、ここで理想を述べてんだけど、どういう社会を作っていこうかっていうと、スピリチュアルでグリーンでジャストなソサイティ。これジャストっていうのはね、正義に満ちたっていう意味だと思いますけどね。要するに正義に満ちたって、要するに正義がきちんと行われている。うん、だけどこれね、ちょっと日本だとあんまりピンとこないかもしれない。まあピンとくるか。なんていうかな、日本だとやっぱりもちろん大それぞれ問題抱えてるけど、一応警察とか検察とか裁判所とかね、まあもちろんその信用もかなり揺らいではいるとはいえ、いるとはいえ、でもまだ他の国と比べればはるかにマシなんですよ、日本のそういうシステムっていうのはね。でだけども日本とかヨーロッパとかアメリカ以外ではきちんともうそういうシステムが働いていない地域の方が圧倒的に多いのね。だから正義が正義として本当に通じていない世界の社会の方が圧倒的に多い。だからそういうことを踏まえた上で、スピリチュアルでグリーンで、グリーンというのはもちろん環境が美しいということですよね。で、ジャストな正義がきちんと行われている社会、をもう一回作っていく、ためにはこの、一人一人の、心がそこまできちんと、ダルマっていうものを分かっていなきゃいけないっていうことです。いいですね。だからこれが全然できないままで社会活動するそうなんて言ったって無意味じゃないですか。ね。だけどさすがにこの、スラクシバラクさんっていう人はいきなり社会活動するのなんてそんなバカなこと言ってなくて、まずは、マインドフルネスをきちんと、実践しましょう。ですね。はい。で、そうして自分の心の中をきちんと、クリアにして、で、プレゼントモメントにちゃんといて、プレゼントモメントにいることで、そこには慈悲の力があるから、慈悲にはヒーリングパワーがあるから、ようやくパートナーとのごちゃごちゃした関係もそこで本当に、直していける。ね。で、そうしてようやく自分の周りにある、いろんな問題が見えてくる。なぜ見えてくるの？自信があるからですよ。勇気があるからですよ。普通はもう勇気ないじゃないですか。自信ないじゃないですか。だからもう、もう見たくない、もう考えたくない、考えたくないって。だから自分で目閉じてるから見えないに決まっていて。ですね。だからもう、本当に自分の周りの苦しみをちゃんと認識するには、私の方に勇気と自信がないと無理ですね。で、その勇気と自信を得る、与えてくれるのが、マインドフルネスの実践であり、慈悲の実践ですね。もうそれ以外ないです。ですか。そして、慈悲って言っても、概念としての慈悲ではなくてね、本当に、本当に癒す力を持っている慈悲ですよ。ね。で、まあ、昨日もしばらくさん最後に、アウェイクンしなきゃダメなんだって、まあ、なんかさんが言ってたんですけどね。で、そしてだからそういうふうに目覚めた時にね、自分がそういう、不安だとかなんかそういうものから目覚めて、きちんと現在という時間にいて、現在という場所モメントにいて、プレゼントモメントにいて、そこで慈悲の力をしっかりと感じて、 でそれで、自分自身を、苦しみから解放、されるようになったならば、いよいよ具体的な苦しみを変えていくように、働くことができるですね。これは簡単でしょ。というか自分の心が苦しみから解放されていないのになぜ社会の苦しみを解放することができるか。それは無理ですよね。で、でそうなってくると、ただ世の中の苦しみというのはもうちょっと複雑で、単に私とパートナーとの関係ではないじゃないですか。でそれが社会の仕組みであったり、ビジネスの仕組みであったり、政治の仕組みであったり、ね、だから一人一人がいい人であっても、その人が集まった、ある組織が組織として悪いことをしてしまうってことも当然あるからね。だからもうちょっと広い目で、苦しみもいろんなレベルがあって、もう自分の中の非常に心の苦しみのレベルから、その心の苦しみが反映されて、何か組織として苦しみを生み出してしまうような悪い組織ができて上がってきてしまうことも当然あるだろうし、だからそれは、そこをきちんと見なきゃいけなくて、だからそういう、構造的なね、原因がある。だったらばその構造的な原因を、きちんと見た上で、それを乗り越えていかなきゃいけない。だからそうなると、なんていうかな、ここは非常にバランス取れてますね。要するに、まあ、全ての苦しみというのは心の問題なんだから、とにかく自分は心さえ見てればいいんだっていうのも一つの 極論ですね。だけどもいきなり社会運動をするというのも極論ですね。だから順番としては、まずは自分の心の中の苦しみの原因とか何かを見ていって、自分自身を乗り越えていく。でその上で、社会にきちんと見た上で、そこでどういうふうに組織的な構造的な苦しみの構造がなってないかどうか、それを見ていく。だからこれは両方とも、両方しなきゃいけないってことですね。だからここでもうきちんと言ってるんですが、パーソナルチェンジ&ストラクチャートランスフォーメーション and invariably linked、ストラクチャルトランスフォーメーションっていうのは、もうちょっとね、これ何言いたいかっていうと、その自分の外にある、すでに例えばある組織っていうのはもう組織として客観で存在しているわけですよ。でそしてその組織が、悪い組織だったらば、その悪い組織がもう組織として苦しみを生み出してしまうっていう現実は確かにあるわけじゃないですか、ね、だからそういう自分の心の中でマインドフルネスとか、慈悲 を養っていくっていうことと、もうちょっと客観的に組織的な苦しみの原因とかを解決していくっていうこと、その両方は非常に密接につながり合っている、ね、でそれをこの人は、ちょうど鳥の両翼ですね、右の翼、左の翼があって、で鳥っていうのはこの2つの翼を使わないと飛べない、片方だけでは飛べないということですね。はい、まあ、これ両翼っていうのはよくチベットの人がよく使いますけどね、この翼を、鳥が飛ぶためには2つの翼が必要だっていうことですね。で、 で、それとね、もう一つの特、だから今言いましたね、今までのところは、要するに心を変えていくっていうことと、社会を変えていくっていうことは、そういうもう密接な、リンクがあるんだっていうことですね。でどちらか片っぽだけでは、足りない。でもう一つのはね、社会の他にもう一つこの人たちが取り組んでいるのはエンバイアメントなんですよ。環境ですね、環境ですね。で、ただ社会っていうのは 100% 人間が作ったものではないですか。でエンバイアメントって言った場合に、これこの場合は普通は自然環境のことを指しますね。でそうすると社会っていうものと自然環境っていうのはちょっと別になりますよね。普通の、常識によると。だから、これちょっと面白いんですけども、社会正義のための、運動と、環境運動っていうのは別のもんだと、よく思われがちである。まあそうでしょうね。だけども、この、環境保護運動と社会、社会を変えていく運動ですね、別なものだと思われがちである。だけどもこの別なものだと、いうことになっているのは実は、我々の心の中の、人間社会と自然社会とが、無意識のうちに我々の中で分けている。これ人間社会です、あこれ自然社会です、自然ですってね、だからこっちが人間社会だからこっちを変えるのが社会運動で、でこっちが自然だからこれをやれするのが環境運動です、だから2つは別々ですっていう話ですね。だけども、その、スピリチュアリティをね、実践して、そしてエコロジーですね、エコロジーを実践するっていうことは、この社会と自然っていうものをもう一回、結びつけるっていうことですね。で、でもう一回、自分の中を見ることによって、我々は自然との、自然、私と自然とがどういうふうに関係を持てばいいのかっていうことについてもっと理解ができる。でそして、我々は自然の中に非常に深く入っていくことで、でそうすることで、我々自身を理解して、そして、知恵によってその行動しなきゃいけない。ですね。いいですね。だから、なんていうかな、その、社会運動だとね、ほら、また、人間が作った法律だとか、組織だとか、まあ、要するに人間が作ったものですよ。ね、それを変革していかなきゃいけないっていう運動と、環境運動っていうのは、環境っていうのは、ともかく自然ですよね。自然でも人間が作ったものではないから。ねまあ、人間は壊すけども、ね、だけども、そこが別々になっちゃってるんだけども、もしそれを本当に深く見ていったらば、当然もっと深いものが見えてきて、でそこから その自然保護運動とかそういうものをもう一回作り直さなきゃいけない、ね、そういうことで、そういう、心の、実践をすることと、社会活動をすることっていうのが、一つのものになる。で、正義と平和と、エコロジカルサステナビリティですね。要するに、継続可能なっていうことですね。そして、慈悲のそういう、ビジョンですね。というふうになっています、ね。だから、なんていうかな、社会と関わり合う、仏教といっても、まずは自分の心を、で、慈悲を養ったり、マインドフルネスを実践したり、することが一番大事で、そうすることによって、自分の周りにある苦しみを見ることができて、勇気と希望と持ってですね。ですね。それともう一つ、まあそれはあくまでも人間的なものですけども、自然というものがあって、自然の中にさらに深く入ることによって、もっと深い知恵が生まれてくるですね。はい。だから、なんていうかな。エンゲージドブディズムってね、まあ普通言うと社会と関わりは仏教なのね。要するに社会活動してる人たちなのねっていうふうに、まあ日本では思われがちで、まあ、それは確かに日本のリアリティはそうなのかもしれないんだけども、彼らからすると、要するに特殊な仏教なのねっていう意味になっちゃうんですよ。だけども、今の読んでわかるように、まあ、この、今がちょっとティクナタハンさん読みますけども、ティクナタハン氏でも、なんか、エンゲージブディストの、要するに社会と関わりあるお坊さんたちっていう、まあ、ある特殊なお坊さんなのねっていう話ではなくて、もうど真ん中の人たちですよね。ということはどういうことかっていうと、話は簡単で、もし我々が本当に今、仏教というものを実践したとしたならば、それは当然、社会と関わり合うに決まっている。で、社会って言ったっていきなりなんか政治とかなんかではなくて、まずは自分のパートナーとか、家族とか、職場の人間とか、ね、クラスメイトとか、そういう人たち。ですね。で、そこに苦しみがあるんだったら、それをきちんと認識した上で、それを本当に乗り越えていく。ね。だから、要するに何が言いたいかというと、パートナーとの関係が全然うまくいってないのに、それを無視して、ただ一人で瞑想して、ビパサナする、なんていうのは全くナンセンスだよっていう話だし、それで、瞑想なんかうまくいくわけがないですね。で、瞑想が本当にうまくいったならば、自信を持って本当に、もしそれまで、瞑想を始める前まで、パートナーとの関係がうまくいってなかったとしたならば、瞑想をすることによって、いよいよ、うまくいってなかった関係を、修復していくことができる。で、そしてそれは単にパートナーとの関係じゃなくて、もうちょっと広い、ね、社会的な、大きなもう組織だとか、ね、いろんな制度とか、悪い法律と制度があって、それが人々を苦しめているんだとしたら、それを本当に変えていくことができる。で、そしてそれをさらに社会ではあくまで人間が作ったものですから、それとは別で、それを超えて、いよいよ自然というものに入っていって、で、自然を深く見ることによって、何をすべきかというのが見えてくる。ね。だからこういう人にとっては、環境保護運動も、社会改革運動も、そして自分、パートナーとの関係を改革するのも、で、ここで今慈悲を養うのも、マインドフルネス養うのも全部つながっているって話で。 これは当たり前ですよね。で、だけどこの当たり前が当たり前じゃなかったのが、やっぱり日本をはじめとする現実 で社会活動するよ、ただ社会活動するだけで自分の心の中を絶対見ることはしないっていうようなことがありますね。だからこういうことを、まあ、今するっていうことですね。はい。で、それで、だからちょっと、ペアドが我が専務まだ言ってないんだけども、そうして初めて、まずは非常に実践的に、パートナーとの関係が、今ようやく、うまくいき始めますね。ただね、これはね、ただ一回精神出て、その後に、パートナーと向き合ったら全部解決しましたっていうような奇跡は期待しないでくださいね。だけども、やっぱり数ヶ月はかかるでしょう。まあそれはパートナーとどれだけ揉めたかによりますけどもね。だけども、で、特に相手の人がメソしてる人じゃなかったらば、余計ちょっと問題がかかるし、あるいは、なんだろうけども、でもね、本当に粘り強くやれば必ず問題解決しますから、ね。で、だから要するに皆さんが、慈悲の瞑想をすることによって、慈悲の場所に触れて、で、そのヒーリングパワーを本当に感じることができたならば、そのヒーリングパワーを本当に、一番近い人にまずは、使わないと。で、それは必ずできますから、ね、それはもう各自、一本から書いた後ね、それぞれの家庭なり、ね、何なりでやってもらわざるを得ないですね。はい。で、それで、いいですか？そうすると、自分の心の中で気づきとか、慈悲とかを実践するっていうことと、パートナーとの関係を改善するってことと、社会活動をするってことと、環境活動をするってことは全部つながったですね。つながったですね。いいですね、そこまでは。ね、で、そこで、さらにね、もう一歩、進めます。もう一歩ね。じゃないと、今日の、題にはならないから。まあ、今までお話ししただけでも、普通みんな思っている社会と関わりや仏教が今自分が思っていたのとは全然違うということが分かっていただけたかと思います。で、はい、それでね、まあ皆さんが、日常の中で、私がいてパートナーがいてっていうのは当たり前の、まあ、常識的な世界観だし、それはもうリアルな世界観だし、でそれをそこで実際に本当にパートナーとの間のリアルな問題は解決していかなきゃいけないのはその通りですね。だけどもう一歩進めて、いいですか、まあ、慈悲の瞑想のことを思ってもらったらいいと思うんですけども、皆さんが私が好き幸せでありますようにって言って、それから私の好きなあの人が幸せでありますように、それから私が藤沢の駅で出会ったあの見知らぬ人が、赤の他人が幸せでありますように。そこまでいきますね。そしていよいよ皆さんは昨日私を侮辱したあの人が幸せでありますように。でやります、ね。だから私を昨日侮辱したあの人が幸せでありますようににたどり着くまでに、我々はすでに、私、好きな人、赤の他人って、まあ3つ、 3種類の人たちについてやっているわけですよ、ね、で3種類の人たちにやることによって我々はある場所に入っていってある場所に入っていってる。でその場所に立った時にいいですか、ある場所に立った時にその何て言うかな、初めてとてもじゃないけどその人に対して慈悲を向けるなんて考えも及ばなかったのに不思議なことにその人を抱きしめられる。レゴさん悪いけどね、レモングラスをちょっと しまってくれる？そこへ入れちゃってください。まあ、適当に置いといてください。その机の上でもです。はい。ね。だから、ここから先はね、もうちょっと概念では無理だから、皆さんの、その慈悲の瞑想の時の感覚だけをちょっと頼りに考えてください。ですか？皆さんが、私が幸せでありますように、私の好きな人が幸せでありますように、私が富士山の駅であった赤の谷が幸せでありますようにってやってきて、何かに触れてますね。でその N 電の、ね、車内で出会うすべての人を抱きしめられるような場所ですか、でこれは江ノ電の中の車内のすべての人を抱きしめなきゃいけないっていう話ではなかった。抱きしめた方がいいんだっていう仏教の理論でもなかった。抱きしめられるっていうただ事実があるだけなんですよ。いいですね。でそういう抱きしめられる、そういうある場所がある。その場所にいろいろ心のチューニングをしながら立てるか立てないかっていう問題ですね。でそしてその場所に立ちさえすればね、もう道で出会うすべての赤の谷を抱きしめられる、幸せを願うことができて苦しみからの解放を素直に願える。でその場所にそうやってある場所を見つけて、でその場所で嫌な人を思い起こしても、もう嫌な感じが蘇ってこない。とてもじゃないけど人を憎しみなくしには思い起こせなかったんだけども、そんな人でも今自分はその人の幸せを本当に心から願える、苦しみからの解放を願える、そういう場所ですね。ですね。これはもう慈悲の瞑想をやった人ならわかるかと思いますですね。でそして、それが分かった時に、これはもう感覚的に分かった時ですよ。その時皆さんは一体なぜそんなことを考えているの、ね、その時に皆さんは自分の小さなネガティブな thinking mind はもうすでに完全に落ちてますね。落ちてるですか。だって皆さんの thinking mind っていうのはその人のことをずっと恨んできたんだから、でそのネガティブなThinking mindがある限り、その人に対して恨み以外の出会い方なんかできなかったんだから。 だけども今不思議なことにその人を抱きしめられるんですよ。なぜ？簡単ですね。もう皆さんの thinking mind が落ちてるからですね。だからもうその時に皆さんはある全然違う場所に入っていってるですか。でその時に皆さんと他人とはどういう関係ですか。その時になってもすでに俺がいてあいつがいてっていう関係ですか。もうそうじゃないですね。だから抱きしめるっていうのも、抱きしめるというのはあくまでも違う二人が抱きし、 A さんという人が B さんという他人を抱きしめるという関係になるけども、本当はもうそうじゃないですね。そうではなくて、実はもう A さんも B さんもという区別がない世界へもう皆さん入っちゃってるじゃないですか。わかりますかね。だからそこでは私の小さなネガティブ・ティンキング・マインドにとってはもう恨みの思いでいっぱいだったあの人ですら抱きしめることができた。なぜ？その人ともうすでに、別れていない場所にもうすでに皆さん立っているからですね。ですか。でそうすれば、今日のねテーマである出会うところ我が命我が生命っていうのが、我が生命のように大事にしなきゃいけないよっていう単なる教訓でも道徳話でもあるいはメタファーでもなくて、出会うところの A さんという他人と今まで思い込んでいた人は実は自分の命だったんだっていう話ですね。命のように大事だって話ではなくて命だったっていう話です。でそれを皆さんは慈悲の瞑想に、であの嫌いな人を抱きしめた時にもう実感できていたはずです。ですか。はい、ね、で、だからなんていうかな、で一気にまとめていきますよ、ね、でそういうあの社会と関わり合う仏教っていう、まあ、ちょっとシンポジウムに昨日出たばっかりなので、まあ、その話になってしまって、まあ、その人の、文章を今読みましたけどね、あのだからまず自分の心の中で気づきとか慈悲とか養わなきゃいけない。それと、自分の周りの苦しみに気づいてそれを直さなきゃ、解決していかなきゃいけない、っていうことと、それからさらに、環境問題に発展していかなきゃいけない、環境の方向にね向かっていかなきゃいけない、でも全部つながっているですね。だけどもさらにそれをもう一歩、深めるとどういうことになるかというと、慈悲の瞑想の中で、強烈に感じたように、実は私と他人とっていうのはもうもともとつながった存在なんだ。だから簡単でしょ、皆さんがあの憎んでもあまりあるあの人をなぜ憎むか、簡単ですね。皆さんとあの人とが別れている次元では皆さん憎まざるを得なかった。でその次元においてどんなに憎みしみとか怒りは良くないよねって自分に言い聞かせて一生懸命ダンマパダ読んでみたってどうにもならなかった。だけど ね、ダマパダに、ね、怒りは怒りしか生まないんだって言われたって、まあそうかもしれないけども、どうも止まらないっていうだけだったじゃないですか、ね、だけども今、そういう皆さんとあのニック・キ・ A さんとが分かれている次元にいる限りはどうにもならなかった。だけどもその次元を出て、いいですか、ある慈悲のある場所に立った時に、そこでは不思議なことが起こって、なぜ不思議なことが起こるかっていうと、皆さんと A さんとはもう他人ではないからですね。つながっているからですね。だからもうつながっている相手を憎むことは我々はできません。なぜ憎むことができるかというと、相手とつながってないからです。いいですか。はい。で、そういう相手とすでにつながっている場所に帰っていくこと、それが慈悲の瞑想の基本です。ね。で、なぜ慈悲の瞑想が今までうまくいかなかったと。当然分かりますね。分かれてたからです。はい。で、そこいら辺が見えてくると、出会うところ我が命っていうのが、これはメタファーでもないし理想論でもないし、これはただ単に事実を言ってるだけなんだなっていうのは分かるはずです。事実をただ説明してるだけだ。なのに A さんという人がなんか他人と見えて自分と離れて見えていたら、その A さんに対する恨みの思いというのは、それはもちろん解決がつくわけがないですね。はい。ですから、そういう出会うところ我が命っていう、事実にまず気づくこと、が慈悲の瞑想の第一歩であり、社会運動の第一歩であり、ね、パートナーとの関係を修復する第一歩でもあるですか。そこら辺をちょっともう一回見てください、ね。そこを見ないと、慈悲がどうのとかマインドフルネスがどうのって言ってもあんまり意味がないと思います、ね。はい。じゃあそういうことを踏まえた上で、衆生無変性願度読みますけども、衆生無変性願度もまさに今言ったような視点から見ると、私がいて衆生があって、じゃあ衆生を救うぞなんて話であるわけがないですね。はい。じゃあ行きましょう。3回。
衆生無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情、衆生無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情、衆生無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情。